はい、それでは休憩に引き続きまして、2人目の講師の方をご紹介させていただきます。草拓人先生でございます。先生は1960年お生まれになりまして、現在立山町にお住まいになっております。会社勤めの傍ら、地域交通史の研究をライフワークとしておられ、著書には鉄道の記憶2006年、桂書房から発刊され、また富山廃線機構も桂書房から2008年に発刊されておられます。またみんな共同でですね、富山近代化物語、それとか、萩浦郷土史、横田郷土史、大沢の町史、それとかありがとう富山高専、こんにちはポートランなど、いろんなところに、ご活躍されております。それでは富山の鉄道の歩み、その成立と編成をめぐってということで、ご講演をいただきたいと思います。よろしくお願いします。拍手のほどよろしくお願いします。
皆さんこんにちは。私は、立山町在住の、草と申します。一口に富山の鉄道の歩みといっても、今は最近ポートラムとか、環状線とかで、新たな町づくりの中心と位置づけられているようなんですが、昔は産業の開発するための手段、そして、昭和、大正から昭和にかけては、産業の基盤のための輸送機関、そして戦後は復興輸送、そして高度経済成長の原動力の輸送機関として、活躍してまいりました。そして地元の人たちとともに、活躍した鉄道なんですが、最近は、例えば今日ここに来るとき上花線に乗ったんですが、そこのお姉さんたち、さっき上花線に乗ってなかった？乗ってたでしょ。私1両目の方に乗ってたんですが、最近は例えば学生さん、あるいは車を運転しにくい、ご高齢の方、そういった人たちの残念ながら輸送機関に、なったような形になっています。しかしですね、最近今回のシンポジウムも、一連のこういう公開講座もそうなんですが、例えばこうした強度の交通機関を見直そう、例えば今空気のように思っている鉄道がどのようにしてできて、地域の先人たちがどのように考えてこうした交通網を整備していったか、そういうことを考えるきっかけとして、とりあえず私の方では富山の鉄道の大雑把な歴史についてお話をさせていただきたいと思います。一口に富山の鉄道の歴史といっても、120年ぐらいの歴史がありますので、今回はとりあえず明治時代、明治初めの鉄道の作られてきた全国的な鉄道に関する歴史ですね、それと明治時代になってから県内でどのように鉄道が計画され作られていったか、そういうことを中心にお話しさせていただいて、あともし残りの時間がございましたら、それからあと昭和期に入るまでの鉄道の歴史についてお話をさせていただきたいと思います。それではですね、お配りした資料の1枚目、ちょっとご覧になってください。まずそうですね、一番最初に、富山県で、富山県というか全国的に鉄道が計画されていたことからお話しさせていただきたいんですが、まず明治維新、明治維新になってすぐ、翌年ぐらいの明治2年ですね、明治政府は最初の鉄道計画として、例えば東京からすでにですね、京都、神戸、東西両京と言ってたんですが、この間に鉄の路線、幹線、それから神戸開港場ですね、それと その途中で分かれて横浜港に行く路線、それともう一つ重要に考えられているのは敦賀港ですね。日本海側の、一番拠点の港として位置づけられていたと思うんですが、こうした敦賀港へ向かう路線がもう最初の明治2年にはすでに考えられていました。そしてその後ですね、新橋から、品川を通って横浜間、最初は品川から横浜間が仮開業という形になったんですが、最終的には明治5年1872年に、最初の、鉄道が開通しました。さらにですね、こうした鉄道を、幹線ですか、幹線の鉄道を完成させるために、明治16年ですね、1883年に、中山道鉄道交際証書条例。この中山道というのはどういった形かというと、昔の五街道、東海道、東海道中山道とかあるんですが、当初は中山道、そうですね、塩尻、東京の西の方へ行って塩尻から、西の方に行って名古屋を通って岐阜を通って、大阪の方に行こうという鉄道を、計画しておいたわけです。しかしですね、こうした路線の作り方は当時の、土木技術が、あまり今ほど、発達していなかったのと、もし仮に線路を通したとしても、例えば昔栗からを汽車で越えた人はお分かりかと思いますが、汽車に補助の機関車をつけて登ったり しなければならない。あるいはですね、急な坂を登るためにつける車両の数を減らさなきゃならない、そういった制約があること、それからの公費の面で最終的に中山道から東海道本線への、今の東海道本線への幹線に変更されました。そしてその後ですね、明治22年に東海道本線は新橋から神戸まで全通するという形になります。こうしたですね、幹線の鉄道の建設に続きまして、民間でも、そうした鉄道を作ったらいいんじゃないかという、ことがありまして、民営の日本鉄道という会社が設立されました。これ明治14年に設立、されまして、その資金は、家族、家の族じゃなくて、例えば昔 のお殿様とか、それから公家さんですね、そういった人たちに渡された金禄公債、公債ですね、こういったものを出資させて、有利な運用させようということで、計画されています。それでその、当初の計画線では東京から青森、今の東北線、それから、その途中から分かれる高崎まで、あとは、敦賀、新潟、宇州、これは出羽とか、ことなんですが、そういったところに、路線を伸ばすことを計画されてました。そしてその後開業、まず最初に上野から熊谷間、明治16年、それ以降ですね、高崎、前橋、あとですね、途中の赤羽から品川まで行く今の山手線の一部ですね、こういった区間が徐々に開通してきました。そして最後に1891年に、大宮から青森までの東北線も全通しました。この鉄道の経営はですね、意外に良かったわけなんです。例えば、もし儲からないときは、少なくとも政府が 8% の利益を保証しますよということで、出資を募って、会社を作ったんですが、実はですね、ここの経営状態は今言いにくくて、年 18% の利益です。今皆さんの中で株やってる方いらっしゃるかもしれませんけど、そうした配当が株価のどれくらいかということを考えると、年 18%、 1万円あたり、今のお金で1万円あたり18、1800円ですが、これはね、かなりな 有利な、まあ、投資の対象になると思いますし、さらにこれに加えてあの 8% 加わってるですから、例えば1万円出資してたら年2600円返ってくる。これはあの投資してよかったなというようなあの感じの、まあ、あの結局、まあ、こういった昔のお殿様たちにとっては、まあまあ、資産運用として非常にいいことになったんじゃないかなと思います。まあ、それ、まあ、こうしたの良好の成績によって以後ですね、あの民間でもあの施設建設の計画が続出してくるわけであります。続きまして、広がりまして今度はあの富山県に関係するあの完全の施設計画の方をご覧いただきたいと思います。明治まずですね、先ほど、まあ、政府の一番最初の鉄道計画にあった、うちの長浜から敦賀までの、まあ、日本海側までの結ぼ路線がまず明治17年に開通します。その後ですね、今度は先ほどの、まあ、日本鉄道の終点だった高崎から信越線ですね、長野を通って直江津まで行く区間が明治26年に開通して、そうなるとどうなるかというと、まあ、先ほど広瀬先生のお話にあった日本海の航路ですね、例えば敦賀と直江津の間の航路を使って、まあまあ、富山へ連絡することが、まあ、可能になってくるわけです。さらにですね、その後 の、 ちょっと話は前になりますけど、明治14年先ほどの、まあ、日本鉄道の創立されたと同じ年に昔の前田のお殿様、それから福井の松平家とお殿様とか、まあ、昔の藩主の人たち、あるいはですね、ここら辺は信州の、宗教の強い土地柄ですから、そういったあの浄土真宗の関係ある仏教の人たちがこの東北鉄道という鉄道の計画を立ち上げています。この東北鉄道の東北というのは別に東北地方を意味するわけではなくて、平安京、京都から見て東北の方に鉄道を敷こうということから東北鉄道と名付けられています。この当初の計画線は、柳瀬、まあ、今の、まあ、敦賀の、まあ、大阪寄りのあたりなんですが、そこから福井、金沢、伏木、そして富山およびですね、その長浜から四日市までの間を計画されていました。この計画はですね、福井より東の方が認可されたんですけど、ここだけ敷いても、まあ、敦賀と福井の間が鉄道で移動できるんじゃしょうがないということで、福井方面の発起人が脱退してこの計画は挫折ということになりました。その次ですね、今度は明治21年に北陸鉄道、これは今金沢の方にある北陸鉄道とは違うんですが、北陸鉄道の計画が、今の高岡市に在住していた政治家島田孝之さん、それからそういった政治的なブレーンのほかに地域の有力者が参加して、富山方面まで鉄道を敷こうということを計画しました。計画路線ですね、こちらのパワーポイントの、図に出ているかと思いますが、当初ですね、計画としては、敦賀の方から山を越えて、ちょっとこの飛び出たところ、ここは今の三国湖です。今ちょっと三国協定とか水族館で有名なんですが、当時としては非常に大きな面倒だったんですが、ここちょっと通り道してもここにも駅を作り、そして東の方へ行って。金沢、それから、すみません、ちょっと私ちょっと老眼なんであんまりよく見えないことがあって失礼なんですけど、そして最終的には富山、それから伏木までの鉄道を計画するということで、会社が一応設立されて、仮免許までもらったんですが、これも残念なことに発起人の間の利害の不一致、それから資金調達が、 まあ、あまりうまくいかなくなったということで、計画が、まあ、挫折しまして、まあ、国による間接鉄道を、の請願を決議して免許証を返納するということで終わってしまっております。しかしですね、一方、まあ、民営の鉄道に関する、まあ、法律の整備、こちらの方も、まあ、徐々に進んできまして、例えば1887年に、まあ、交付施行された私設鉄道条例というのがありまして、従来それまでの申請ごとに、例えば外交上の特許条約のみたいにいちいち結んでいた、そういった条約ではまあ、煩雑だという、まあ、認可の関係が煩雑だということで、これを、まあ、ひな形化、文書のいるひな形化にして、ひな形を作って、まあ、免許とかの書類を出すことができる、少しはやりやすいようになったわけです。しかしですね、まだですね、この段階では鉄道宿免許にもらうには仮の免許、それから本免許など、まあ、基準が厳格だということで、ちょっとある程度の資金力がないとできないという形になっておりました。でその後ですね、政府の方でも、まあ、鉄道網計画が策定されました。この鉄道敷設法という法律が1892年に公布されたんですが、これは例えばこれから将来政府が建設しようという鉄道路線を明確化して、例えば、まあ、国でまだ今は建設できないという場合は、例えば民間の方で建設してもらうことも、まあ、可能ということを、まあ、示そうという法律というか、まあまあ、そういう指針を示した法律ということができます。その中で、例えば富山関係では中央線および北陸線の連絡線、岐阜県か岐阜もしくは長野県か松本より、岐阜県か高山を経て富山県か富山に至る鉄道、それから、北陸線福井県か敦賀より石川県か金沢を経て富山県か富山に至る鉄道、及び本線より分岐して石川県か七尾に至る鉄道、それと、その後ですね、まあ、これは後から追加されたんですが、北陸線及び北越線の連絡線、富山県か富山より新潟県か直江津に至る鉄道、まあ、今の北陸線の路線が、まあ、これで、まあ、国としては将来的に建設するんだということが、まあ、示されたわけです。そしていよいよ北陸線の着工になります。1893年7月、まず敦賀から福井間、まず93年に、まあ、工事が始まって、敦賀と福井の間が1896年7月、金沢までが1898年4月、そして高岡までが1898年11月、明治31年ですね。そして富山までできたのが明治32年の3月20日ということになります。こうした国の、まあ、鉄道建設に合わせまして、いよいよ産声を上げましたが、これから、今回お話しするテーマの、まあ、中越鉄道ということになります。この中越鉄道というのは、明治26年に間接、まあ、国鉄の敦賀から富山までの鉄道が着工されたときに、これに合わせてですね、伏木の、先ほど広瀬さんの話にあった藤井の荘さんとか、あと堀田善も、広瀬先生、堀田っていうんですか、堀田善衛門さんたちが発起人になって、まあ、高岡から伏木までを結ぼうという伏木鉄道の、まあ、出願を、行っていました。そうなると高岡は例えば鉄道と、それから、大きな港とですね、伏木港と結ばれて、まあ、海陸の連絡の、まあ、重要な場所になる。そして高岡は国鉄と伏木鉄道によって、まあ、交通の拠点になるんじゃないかと、こういう思惑から、この富山県出身の土木技術者吉田重勝、この人は この人のお父さんは元富山藩士で、吉田流弓術、弓の方ですね、弓をやってた吉田重直という人の、子息で、その後ですね、土木技術について勉強されて、私が見た限りでは琵琶湖疎水、京都と琵琶湖を結ぶ明治の大きな土木事業だった琵琶湖疎水の建設に参加していることが分かっています。この人が、都並の穀倉地帯、県東部に、比べて、すでにもう経済的に豊かだった、都並地方の穀倉地帯と、今度鉄道と船で結ばれる交通の拠点になろうという高岡の間の、結ぶ鉄道の将来性に着眼して、先ほど申し上げた北陸鉄道の中心になった島田孝之さんという政治家、とともに、伊水、それから都並郡の有力者を、歴訪したという、文章が残ってるんですが、この人たちが都並郡の有力者を糾合して、明治26年の10月に高岡から城原までの仮免許出願、そして明治27年に仮免許、そして28年11月に本免許をもらうという形になっています。そしてその2年後の明治30年、今から120年前の5月、黒田ですね、今の新高岡駅海域の近くのところから福野まで開業、これは単に富山県最初の鉄道というだけではなく、日本海側最初の民営鉄道という、そういう歴史的な位置づけを持っています。こうして開業した中越鉄道は明治30年の10月に城原まで開通、そして翌年の1月には、高岡までの駅の場所が決まったので高岡まで開通して、その年の11月には、国鉄の北陸線の方も高岡まで開通して、全国的な鉄道網と結ばれることになりました。その後ですね、当初伏木までの高岡と伏木までを結ぶ計画をしていた伏木鉄道は免許を、免許が得られなかったので、今度は中越鉄道が、免許の申請をしまして、明治33年の12月に高岡から伏木までの開通、それから、大正元年には、ごめんなさい、大正、すいません、それで大正元年には今度は伏木から氷見間が開通、そして、大正7年には今度は今の能町の駅から東の方に、港の、対岸の方にある、新港、これはこの新港というのは、今の万葉線の六道寺という、停留場のあたりなんですが、ここまで開通して、さらにですね、今の万葉線の前身というべき高岡と伏木間を電化して電車を走らせよう、そして高岡の終点から高岡の市内の、1.6 キロぐらいの間に、電車が入るようにする、市内への乗り入れの延長を出願しています。残念、こうして、地域の県西部の交通の中心となった中越鉄道なんですが、大正9年の9月1日、国有化されて、現在は、今の JR 氷見線の、それとあとですね、新港に行っていた路線は、貨物路線として営業しております。この中越鉄道の影響というの影響としては、都並の農村地帯が高岡、それから伏木港を介して、全国市場と直結して、地域の農産物あるいは肥料の運搬、後にはですね、伏木工業地帯の、発展に大きく貢献、する形になって、あと伏木港の利用増加、それから伏木港周辺の、工業地帯の形成に大きく関与するという、形になっております。そして今度は、 中越鉄道についてちょっと詳しくお話をさせていただきたいと思います。お配りした、冊子の資料のほかに一枚物の資料ちょっと2つばかり用意させていただきました。このうちですね、最初県西部の地域鉄道というのをちょっとご覧いただきたいと思います。先ほどの話とちょっと重なってしまうかと思いますが、建設の目的、これはですね、最初に明治26年、国鉄の北陸線が、富山まで着工して、伏木鉄道の高岡伏木間が出願されたということに、伴う、高岡の、物流の拠点化になるということで、この機会を利用して砺波の穀倉地帯と交通それからの商業の中心地である高岡を結ぶ鉄道建設の将来性に着目した人物によって、人物吉田新勝ですね、この人が島田孝之と一緒になって地域の有力者を救護して施行ということに、なっておりますなりました。その後ですね、明治26年の9月、東砺波郡出町砺波ですね、砺波で会社設立の協議会を開催しました。そしてその年の10月に高岡から城花まで、路線 20マイル、この時は期間というのはこれ線路の幅なんですが、今の城花線は一回り小さい、2フィート6インチ、そうですね、県内で言えば黒部峡谷鉄道のトロッコ電車乗られた方がもういらっしゃるかと思いますが、そのぐらいの線路の幅の鉄道で免許の方を出願しました。そしてその翌日ですね、明治27年、11月14日高岡城花間、最終的には今の城花線と夜国鉄と同じ1067ミリの線路幅で仮免許が確保されもらっています。これはですね、免許申請している段階で、ここだけ線路の幅の狭い鉄道を敷いては、国鉄と貨車が直通できないから、出し直した方がいいという意見があったんで、途中で差し替えて、現在の形、現在の、規模の鉄道の形で免許が下りるという形になっています。こうして高岡と城花の間の免許が得られたわけなんですが、砺波地方から高岡までの建設を鉄道を行えば、北陸線あるいはですね、伏木鉄道を通った伏木公開して全国市場と直結することができるという思惑があったと思います。そしてですね、明治28年、1895年に株式の募集をして、その年の11月に本免許を取得して、会社は資本金35万、今からの金額で考えると小さい金額なんですが、当時としては例えば10万枚として350億とか、そういうような感じの大きな事業だったかと思います。そこで、この会社はどういった人たちが出資したかというと、それは、まずもう一枚お配りした資料の中越鉄道地域別持ち株別の一覧表をちょっとご覧になってください。ごめんなさい、これはすいません、ちょっとパワーポイントにはないんですけど、ここでご覧いただきたいのは、まず明治29年3月期ですね、この時にですね、中越鉄道の出資をどこの人たちが一番やっていたか、一番多いのは砺波郡在住の人たちですね、約 32%、2235株ですね。それからその次が700株、高岡市の、ごめんなさい、その次はすみません、約900株で、東京在住、これは安田善次郎とか、安田一族が主な株主となっておりますが、これが 13%。 しかしそして意外に少ない、最初少ないのは高岡市在住の、いわゆる高岡商人 と言われる人たちの、まあ、資本家の、持ち株で約あの 10% の700株というような、形に、なっております。まあ、あのそして、まあ、社長にはトナミ郡在住の、まあ、皆さんもご存知の大谷白部さんが選出され、まあ、しかもあの会社の、まあ、出資を多くしていた人たちが、まあのあのまあ、トナミ郡の人たち、まあ、あの当時の地主さんたちという感じで、いわゆるあの、まあ、商業的な利益というよりは農村で生産している地主の人たちがあの米や米 の、まあ、あの積み出しや、まあ、肥料 の、まああ の、 まあ、あの積み入れというか運搬であの自分たちの、まあ、産業に、プラスになるように考えた、まあ、鉄道計画ということができるかと思います。まあ、こうして成立した会社あの中越鉄道は、まあ、明治29年3月に、まあ、最初 の、 あの区間である、まあまあ、黒田から、まあ、福野まで工事を始めると同時に、今度はあの明治29年の3月に高岡から氷見までの免許申請、これはあの先ほど申し上げた伏木鉄道の免許が却下されたために、まあ、自分、まあ、あの中越鉄道で高岡行く鉄道を作ろうということに、なってで、申請の方を行っております。そして、まあ、明治29年の6月に、まあ、上花線も着工されまして、翌年の明治30年今から120年前の5月4日に黒田から福野まで、最初の区間が、開業することができました。まあ、同じ年の10月までは10月には、まあ、上花まで開通して、まあ、上花線の、まあ、ほとんどの区間が、まあ、開通したということになります。さらにですね、翌年の1月には、北陸線の駅の場所が決まった高岡までの路線もできまして、まあ、上花線の全部の区間が、開通しました。そしてその年には高岡から上花までの免許が、まあ、取得することもできました。しかしですね、まあ、こうしてあの開業した、まあ、中越鉄道なんですが、まあ、あのまあ、いろんな郷土史の方にも書いてあるかと思いますが、当初の建設費は、まあ、当初の、まあ、上花線の建設費は、まあ、あの当時のお金で、まあ、資本金の35万円の範囲内で納めるつもりだったんですが、まあ、あの建設途中の物価の上昇、あるいはですね、あの途中であの水害とかあったりして、予定の金額を、まあ、40万円とすでにもう5万円も上回ってしまって、その超えた分は借入金で調達するか、借金で、まあまあ、その費用を出すという形で、まあ、建設がされました。その後ですね、あの今度は伏木線までの、 あの鉄道を建設するのに、まあ、約費用20万、それから北陸線を高架で渡るための横断建設費4万、それからあの上花線の仮設備の改築費、これはあの、まあ、上花線最初の建設の時にあの短い橋はもうもあの仮設備の目標で建設してしまったために、これをまあ将来的にはまあ鉄橋であの改築しなければならないというところで、まあ、この改築費3万、こういうこうした費用が必要になるなったために、まあ、先の、まあ、上花線を建設した時の、まあ、5万円の予算オーバーも合わせまして、35万円を増資して資本金を、まあ、70万円に、まあ変更する形になったわけです。ただしこれはまあ、当時の状況としてはまあ、あまり当時の、まあ、経済情勢が良くなかった時に、まあ、無理に増資、今までの株主に無理にまあ、株式を割り当てて払い込ませる出させるという形になったために、まあ 株主の中には、まあ、手放す、そうした株を手放す人たちが、まあ、続出した。それとあと、まあ、この頃の、中越鉄道の経営は、そうですね、まあ、旅客それからの貨物の、まあ、輸送の量は、当時の予想から大きく上回って、まあ、計画より多くの、まあ、人や物を運ぶような形になって、で利益もそれなりに出していたんですが、その利益が全部借金の利息に回ってしまったわけです。借金の、せっかく儲かった利益が借金の利息で全部持っていかれれば、当然、まあ、会社には、まあ、あまりお金が残らないという形に、まあ、ひどい時にはスカスカというような経営になったんですが、そうなると当然配当もできません。配当ができないとやっぱり、ね、株主、まあ、株式投資をしている人たちにとっては、まあ当時の地方銀行が1割ぐらい配当していたのに、配当がないんじゃ、これは将来、この会社は将来危ないんじゃないかということで、持ち株を、まあまあ、当時としてはまあ50円、50円金額だったのが3分の1以下の16円内外にまで、まあ、下がってしまったんで、これを売り払う動きが多くなってしまって、会社としての、まあ、信用があまり良くないという事態になりました。しかしですね、こうした中で、株式を買い占め、これは、まあ株価が安いけど借金という借金の、まあ、利息払いというそういう重しがなくなれば、まあ、将来有望な会社と思ういうことを、まあ、分かっている人たちは、まあ、株を、まあ、この安値に任せて、まあ、買いを入れていったわけですね。それがそうした過程が、まあまあ、先ほど見ていただいた中越鉄道の地域別持ち株別一覧表にあるんですが、これの明治35年3月の、株主の分布を見ていただく と、最初3割以上占めていた砺波郡の人たちの持っていた株は 15%、 それから、高岡市一方ですね、高岡市方面の高岡商人の持ち株は 20% 台、こういうこうした株式の、まあ、分布の、まあ、株主の、逆転現象が、できまして、まあ、この頃には、まあ、中越鉄道は砺波の農村の人たちの経営する鉄道というから、高岡をはじめとした、都市の、商業の、まあ、資本家が、まあ経営するための鉄道に、まあ、変わったというような、形に、まあ、なってしまっております。その中で、この伏木の延長をめぐって、この時ですね、大谷四郎兵衛、それまで、社長していた大谷四郎兵衛は、この伏木線の建設が決定する前に、株価の下落等に責任を感じて、まあ、社長を、まあ、辞任していたわけですが、役員としては取締役としては、まあ、残っていまして、大谷四郎兵衛は最初こういうような会社の状態だから伏木までの路線の建設は、まあ、先送りしようと、まあ、考えたわけです。大谷四郎兵衛はどういうふうに考えたかというと、まずですね、伏木までの路線計画を一旦中止して、小矢部川 の、 鉄橋を、まあ、不要とす、まあ、必要としない手前の米島までに仮の停車場を作って、そこから、伏木港への連絡は、まあ、小さい船で行えばいいじゃないかということを、発案して、 それを行えば、親弁川鉄橋でかなり大きなお金を出さなくて済むし、あと高岡までの高岡駅場の高架、今中越上原線と氷見線はつながっていないんですが、この路線を高架で横断して、自由な運行ができるようにする方が先行じゃないかということを、言っておりまして、会社の他の役員たちは、そういう、意見がなかなか受け入れられなかったんで、後にですね、明治33年に、大谷四郎兵衛は、役員を辞めまして臨時株主総会を、請求するんですが、その時にその意見のちょっと当時 の今の北日本新聞の前身である富山日報にそうした意見を述べているので、ちょっとそれを紹介させていただきたいと思います。この持ち株表の裏に大家 の論点のちょっと書かせていただいたんですが、実際に書かれた項目はもっと多いんですが、重複しているところがあるので、ちょっと少なくまとめさせていただきました。その中で大家がまず言ったのは、資本金超過およびその前後策、1、小矢部川架橋中止による公費11万円の節約、それから2番、米島に駅を設置すれば、伏木だけではなく、今の新湊町の双方と小型の船で連絡ができる、そして3番、伏木港での大型船2役に橋桁を要する現状。これはですね、当時まだ伏木港は船岸壁に大きい船を接岸してつけて直接荷物の積み下ろしができる状態ではなくて、大きい船は少し離れたところに下が、船の下の方が下の岸につかないような形で、荷物を積み下ろして、そこから先ほど広瀬先生の話にあった小さい船で荷役をするというような現状だったので、それだったらわざわざ伏木に線路敷かなくても、米島からその小さい船で荷物の運搬をすればいいじゃないかと、そういうことを言って、米島に駅作っても伏木に作っても手間は同じで、4番は、伏木港の整備計画がまだ確定していない段階での伏木駅の設置は、時期が早いで、5番、伏木駅の予定地は、埋め立てを要する上に、地元の住民の反対も強いので、工期の遅れや予算超過が見込まれるということで、まず伏木港に、伏木に直接今の最初の段階で、鉄道を、敷くことについての問題点を述べています。それから2番、コルベルトを当分木製の仮設備のままで継続使用すること、これは先ほど申し上げました上原線の、コルベルト、これが当時はまだ木製の仮の設備のままだったんですが、これの設備を改築を中止してその工費を節約する。で3番、伏木線の建設時には北陸線との立体交差が不可欠ということですね。これは今の高岡線と上原線と氷見線との連絡も見てもそうなんですが、当時の国鉄線、海側と山側との、列車の連絡するときに、やっぱり今から見てもお分かりいただけるかと思うんですが、高岡駅で、北陸線と立体交差しなくては、上原線と伏木線の双方に別々の列車が必要になって、車両の不足、それから貨車を伏木と上原に、やり取りするための貨車を入れ替えする手間が 生じて、まあ、あの貨物が多い時の輸送能力が不安である。それから、まあ、これもそうな今でもそうなんですが、この2番、不識線を独立運行した場合ホームが別になる乗り換えの不便さが生じて運行兵器も増加する。3番、立体交差線として、まあ、高岡の駅の南側にあった上花線の駅から、少し迂回して北陸線を越えて、伏木へ向かう形にすれば、まあ、伏木線の営業距離が、まあ、高岡駅から直接行くより、あの営業距離が増えて、まあ、距離が増えれば、まあ、その分運賃が、まあ、運賃が多く取れて、まあ、増収が図れるんじゃというような、ことを言っています。そして4番目にはですね、用地買収が進捗したりしない割には、まあ、測量費とかの準備費が不自然に増加している、まあ、こういうことから、まあ、とりあえず、上花線、伏木線の建設にあたっては、米島でに仮設して、それはそれ後のことは、まあ、その後また考えればいいじゃないかというような、まあ、意見を出しております。まあ、残念なことに、大谷四郎兵衛は、まあ、明治33年に、まあ、臨時株主総会で、まあ、こうした意見を提案したんですが、これは否決されまして、まあ、会社の経営に、まあ、会社側は、まあ、会社の経営に一層、まあ、注意するということだけは申し上げたためにですね、これを、まあ、これがきっかけになって、まあ、大谷四郎兵衛は、まあ、中越鉄道と、まあまあ、縁を切るという形になりまして、明治35年には、まあ、自分の持っていた株も全部売って、まあ、その後、まあ、政治、それからの北海道への、まあ、転身するという形になっています。それによって、大谷、それによって、まあ、中越鉄道の、まあ、経営がどうなったかというと、この中越鉄道の整理の意見の、下の方にちょっと推移表を書かせていただいたんですが、まあ、大谷の、まあまあ、意見を出した通り、伏木まで延長すれば、まあ建設費が、まあ77万円に達して、達するんですが、大谷 の米島打ち切りということになれば、まあ、11万円の節約になって、しかも高岡での、まあ、北陸線を降下する横断する建設費ができて、まあ、直通運転もできるんじゃないかというような、試算で、最終的には、まあ伏木線全部建設した時よりの3分の1の予算オーバーで済むんじゃないかというような予想を立ててたんですが、ところが、まあ最終的には、まあ伏木線の建設が強行される形になりまして、まあ、伏木までの路線ができた明治34年には、建設費が総額で84万円、それからですね、まあ、高岡への、まあ、高架の建設費は、まあ、当然行われていたんですが、行われなかったんですが、あとそれに加えて支払いの利息、それから社債を発行するだけの砂金って、これは、まあ、これ実際に社債を出すときと、それを実際に売るときの値段の差額も、まあ、負担するような形になったんですが、まあ、総額は、まあ、89万円の、多くに上りまして、それからまあ、それを、まあまあ、資本金で資本金70万引いても29万、89万円。しかしですね、まあ、株式のお金の全部の払い込みが、まあ、当時行われていなかったので、最終的には、まあまあ、27万円もの、当時のお金で27万円もの、まあ、不足、まあ、お金が不足する事態になって、これを会社は社債とそれから借金、まあ、年利 10% ぐらいなんですが、こうした、まあ、借金でまた補填する形になって、まあ中越鉄道は、 の経営はちょっとまあ、儲からないような、まあ、会社になってしまったということですね。そして、まあ、最終的には、まあ、株式は高岡方面の、まあ、商工資本化、借金という重しが取れれば、まあ、将来的には儲かる会社ということは、まあ、分かっている人たちが、まあ、株を安値で買って、まあ、経営の実権は都市の商工基本化、商工資本化の主導という形 になりました。こうしてですね、まあ、都市の商工資本家の手に移った鉄道なんですが、ところがその後ですね、日露戦争後、輸送収益の増加によって、中越鉄道は、累積債務の償還が 可能となります。日露戦争、なぜ日露戦争もとに、まあ、輸送量が増加したかというと、まあ、日露戦争の時は、まあ、まあ、日本海側が航路が、まあ、危険な状態になって、例えば、まあ、すみません、新港の方にあった、まあ、汽船会社の、まあ、船が、日本海に沈められる、ロシアの軍艦に沈められるということがもあったりして、危険な状態だったんですが、その後ですね、日本海航路が、盛んになる、まあ、対岸貿易が盛んになったり、あるいは、北海道との、まあ、貿易が盛んになって、まあ、不思議港の、貿易量が、まあ、増加してるするという形になって、輸送、まあ、親の予想と違って輸送がだんだん上向いてきたんで、あ、これだったら、例えば、増資によって、まあ、その借金を、相殺しても、するという形で、まあ、借金を返すことができるんじゃないかというようなことになってきました。まあ、そしてですね、その後ですね、明治42年の増資、まあ、70万円から、まあ、85万円に増加して、まあ、15万円を、まあ、株を、まあ、応募して資金を調達してそれによって、まあ、累積した債務を返し終わることができました。その前のですね、明治42年には、まあ、懸案だった高岡城花線と、まあ、伏木線の連絡なんですが、まあ、明治41年に高岡駅の構内の平面交差、これは、まあ、まあ、実際に鉄道を運営している人にとってあまり、まあ、ちょっと危険じゃないかなと思われる方もいらっしゃ、まあ、思われると思う、まあ、運用に関しては、まあ、ちょっと あまり、安全性に問題があるような感じになるんですが、まあ、鉄道、まあ、北陸線と中越鉄道を平面交差させて、明治42年から、まあ、城花から伏木までの、まあ、直通運転が、まあ、な、まあ、まあ、まあ、国鉄の北陸線に制約はされるけど、なんとか直通運転が開始されました。その後ですね、大正元年、伏木港は、まあ、港の改修工事が完了して、大型汽船の直接荷役、まあ、岸壁に、まあ、大型船を直接つけて荷役することが可能になって、貨物取引量は急増ですね。今までの北前船時代の米とか肥料、まあ、を中心にして、まあ、貨物取引量が、まあ、増加していくわけです。まあ、さらにですね、伏木港の発展に伴って、伏木港の、まあ、まあ、後ろ側というか、方には、まあ、例えば北陸人造肥料なんかの肥料会社をはじめとした、まあ、工場が、次第に立地して、伏木港岸工業地帯が、形成されていきました。この伏木港の、まあ、貨物、まあ、取引量の増加と、それから、まあ、その周りに作られた、まあ、工場の、稼働によって、伏木線は貨物や旅客が急増して、まあ、皮肉なことに、まあ、中越鉄道のドル箱路線になっていく形になりました。そして、今度は同じ大正元年の9月には伏木から氷見まで開通して、同時にその沿線の、 島尾には島尾遊園という例えばの、まあ、海水浴とかそこでお風呂に入る温浴場とかが開設されて、まあ、単に一般の旅客だけではなく観光客の誘致にも乗り出しました。こうした企業努力によって高岡と伏木屋の間の貨物の旅客は、まあ、急増して今度は、伏木港での対価処理しきれない荷物が港にたまるような事態になってこうした逆にこういう問題が表面化する形になりまして、まあ、明治43年には、まあ、高岡の商工会議所、まあ、が中越鉄道の国有化を、まあ、申請するという請願するという事態になっていきます。そして大正7年1918年の1月には、まあ、伏木だけに、まあ、荷物を集中させるともう伏木、まあ、能力いっぱいになるまあ、なって伏木へ、まあ、荷物が集中することを防ぐこともあって能町から、ですね能町から新港まあ、今の万葉線の六道寺の付近までの新港線というのを開通させて、ここでも、まあ、船との荷役を行われるようになりました。さらにですね同じ年に大正7年に伏木から高岡までの、区間に、まあ、電車も走らせて旅客の輸送をさばこう。そしてそれだけでなく高岡駅から高岡市内まで、まあ、電車を敷く、まあ、路面電車の線路を敷いてその電車を乗り入れさせようという、まあ、計画まで出願されております。まあ、この計画は、まあ、最終的には、まあ、昭和23年に開通した富山地鉄の高岡機動線、まあ、最初に開通した区間が、高岡から伏木港までだったんですがこの区間の開通によって、まあ、戦後に実現されております。そしてまあ、こうした中越鉄道も大正9年の9月1日に、国有化当時の、まあ、今の成田線の成田鉄道と一緒に、国有化される形になりました。まあ、買収金額は、570万1000円ぐらいだったと聞いております。こうしてですね、まあ、高岡を中心に伏木それから城花と山と海を結んで、まあ、県西部の中心的企業になった中越鉄道は、ここに、まあ、国鉄の、まあ、後に城花氷見線と、なっていく形になります。そして一応中越鉄道について、まあ、ちょっとまでお話しさせていただきたいんですが今度はその後の、明治以降の動きについて、まあ、申し上げさせていただきたいと思います。まあ、お配りした資料の、中に鉄道国有化と軽便鉄道ブームという項目あるんですが、まあ、明治31年5月、まあ東京の商工会議所の会頭だった渋沢栄一ですね。これは明治の有名な人物なんですが、これは、まあ、彼らによって鉄道の国有の権益案が提出されています。これは、まあ、コロコロまでに、まあ、いろいろ、まあ、幹線として建設された私鉄が、まあ、日本鉄道とかいろいろな鉄道が建設されたんですがこうした私鉄の分立の弊害運賃がまあ別計算になったり、まあ、会社ごとの連絡運用不備だったり軍事輸送の障害 ということがあったことそれから私鉄の経営上の問題で、まあ、日本鉄道以外はまあ利益が、まあ、低迷しているということから、私鉄の、まあまあ、主だったものを、まあ、国有化して国が経営したまあ、経営してほしいという、まあ、経済界の要請のもとに、まあ、鉄道の国有化が、まあ、請願されたわけです。そして、1906年、まあ、その後の、まあ、8年後の、1906年には、 まあ、そういった、まあ、経済界の請願もあって鉄道国道が、交付されました。これはどういう内容ものかというと、一地方の交通を目的とする鉄道以外の一般の運送用の鉄道は全て国の所有とするという法律で、この法律に基づいて先ほどの、まあ、日本鉄道ほか17私鉄の買収によって、まあ、これは主な幹線が中心になるんですが、これの買収によって、まあそれまでは民営鉄道の比率の方が多かった日本の鉄道はの、まあ、90% が、まあ、国の、まあ、運営する鉄道になって、そして民営の鉄道はこれ以降ですね、官営国鉄の補助的な輸送機関ということになって、まあ、大資本の投資対象から、まあ外れることになって、これ以降ですね、地方的な枝線的な民営の鉄道の開業は激減していく形になります。しかしですね、こういったことだけではまあ国の、まあ、国を中心とした、まあ、国有鉄道だけでは地方の交通の発展を図れないので、まあ、そうした地方 の、まあ、経済を発展させるためには枝線の建設も、まあ、枝線の建設、地域的な鉄道の建設も、まあ、行わせなければいけないということで、国はですね、鉄道国有化後ですね、まあ、民営鉄道に課していた法規制緩和と、それから創業時の利益保障によって地域的な鉄道の建設を促進して、地方的な地方産業の振興と、まあ、それによって国鉄幹線に流れ込む旅客や貨物の、増加を図るために、明治43年に軽便鉄道法という法律を公布しました。これは今までの民営鉄道の、まあ、作るための法律であった、私設鉄道法より、まあまあまあ、法律的な規制が緩和された法律で、例えば建設するときも、まあ、それまで国の建設するような幹線のような立派なものを作らなくてもいい、あるいはですね、免許の申請も仮免許本免許としして申請しなければならなかったのを、まあ、免許1回だけでもらえるという、まあ、そういった免許申請とかがしやすいような法律を作ったわけです。そしてその翌年の明治44年には軽便鉄道の補助法という、まあ、法律が、公布されました。これは創業時の利益保障、今まあ、地方的な鉄道に補助する場合は、まあ、赤字、まあ、欠損に対して、まあ、補助するということなんですが、この軽便鉄道補助法というのは欠損補助をしまうというのではなく、利益を補助しましょうということです。例えば、この法律が公布された時の、まあ、補助率が、建設費の 5%、 これはどういうことかというと、建設した費用の 5% までの利益が出ない場合は国がその利益を保証しますよということで、赤字補填でなくて、まあ、利益を保証して投資、鉄道に対する建設を促進しようというような目的を持った、まあ、法律です。まあ、これによってですね、これ以降ですね、まあ、民間の民営の鉄道の建設が促進されていくわけです。一方ですね、北陸線の富山から直江津までの建設なんですが、これは日露戦争によって、まあ、一時中断する形になってたんですが、それと前後して、まあ日露戦争前に、まあ、明治34年に腐食鉄道規制同盟会というのが結成されて、政府への請願活動が活発化して、日露戦争の終わる明治38年には、まあ、関節富山線として、まあ、建設が決定しました。そしてですね、明治41年、11月にはまずの富山から魚津、それから 明治43年の4月には魚津泊間と徐々に開通していきまして、大正2年には富山から直江津までの全通が全部の区間開通して、東京までの所要時間がそれまでの20時間から21時間という時間から14時間台、今の新幹線の2時間台に比べれば、あまり、短くないと思われるかもしれませんが、これは、当時としては画期的な出来事で、関東地方への利便性、あるいはですね、農産物や商品の出荷がの対する利便性が高まったということが言えます。ちなみにですね、この、右側の写真が、右側の写真の上の方ですね、絵はがきなんですが、この左側が魚津駅、右側が魚津まで伸びた延長された当時の富山駅ということですね。でこの下の写真、それで一緒して、その下の写真はですね、右側が今の呉羽でトンネルをくぐって富山へ行く路線ですね。これそして左側にから機関車が出ている写真があるんですが、これは当初の富山駅が今の高利田というところにあって、最初の富山駅が神通川の、西側にあったんですが、最初の富山駅は北側を回って高利田へ行くというような形をとっていたんで、その時の迂回していた線路がありまして、その時の分岐、切り替え直前の写真という、ことになります。そしてですね、次にはですね、富山県の方での、地域的な鉄道の、助成策について紹介させていただきたいと思います。先ほどですね、軽便鉄道法と軽便鉄道補助法という、2つの法律を紹介させていただいたんですが、当時ですね、明治43年に浜田常之助という知事が、富山県に、在任しておりました。浜田常之助浜田常之助は今でいう、水力発電を主にした、富山の、重工業化、それからですね、対岸貿易の振興ということで、ということを提唱しまして、産業立国知事というような一応評価をもらってるんですが、特にこの浜田知事が在任中に行ったそうですね、連合共進会、今の博覧会のようなものですが、この時にもうすでに昭和50年代に、逆さ地図だとか言って、なんつうかの奇抜さを前面出した富山県の地図ができた、出されたことをご覧になった方いらっしゃるかと思うんですが、もうすでにこの浜田知事は逆さ地図を作って、もうみんなに、対岸のロシアとか中国大陸の貿易の振興、あるいはですね、それを見据えた、県内の交通網の、整備による、物流の円滑化ということを、提唱するという形になっています。その一環としてですね、この浜田知事は明治43年の12月に県内の地域的な軽便鉄道のモデルルートを作成公表しています。路線としては、まずは小杉と新湊間、それから福の稲見間、これは後に開通線の前身になっているかと思いますが、そのほかにですね、泊から小川温泉間、あとはですね、滑川、上市、五百石を経由して富山市街地に、まで結ぶ区間、それから富山市街地から東岩瀬、までを結ぶ区間、あと国鉄の富山駅から 富山市街地までを結ぶ区間、これ今の富山市電になるかと思いますが、それから富山市街地から八尾まで結ぶ区間、小杉、それから小杉から八尾間、あと高岡から氷見間、これ今の中越鉄道氷見線のルートと違って高岡から氷見までの直通させる区間を想定しているんですが、高岡と氷見を直接する区間、そして最後にイスルギ出町間、これも後には福野からイスルギへ向かう形として建設されることになるんですが、こういった区間のモデルルートを策定して公表しました。この狙いは何かというと、大正元年に富山県は軽便鉄道および軌道圏補助規定という法律をもう作るんですが、この今申し上げた浜田知事の策定したルートで鉄道を建設すれば、例えば許認可に関してもスムーズに申請しても手続きがスムーズに進むし、あとですね、補助金関係でも例えば国から補助の許可が毎日もらえなかった場合でも、この県で独自に策定した補助規定によってダメでも必ず補助金が得られるということで、鉄道の建設に関する投資を県内外の資本家から投資ができるようにして、県内の産業資本の、県内の産業振興させるための輸送基盤を構築して、県内の物流を盛んにしているという、最終的には県の交通の運営を盛んにさせるということを考えて行ったわけです。そしてこれによって、まずこの時期にできた開業のした鉄道というと、まず中越鉄道の伏木から氷見間、これは軽便鉄道として建設したというのは、軽便鉄道法にものっとって建設した方が建設の申請もしやすいし、補助ももらえるということですね。それから、立山軽便鉄道滑から500石間、これは中越鉄道と違って、資本金の半額が大阪の資本家によって出資されたわけなんですが、この立山軽便鉄道滑から500石間が大正2年に開通しました。それから富山電気軌道、これは今の富山の市内電車の前身になるんですが、この年大正2年に行われた一府八県連合共進会という博覧会ですね、これに合わせてその会場への輸送機関、会場が今の富山の射水野高校の場所だったんですが、これの観客輸送を始めることを機会として、富山の市内の交通を近代化しようということで、計画した路線ですね。それから今度は富山軽便鉄道といって、これは富山駅から今の富山地方鉄道の稲荷町を通って、そこから南富山へ出て、あとは南下して、国道40、今の国道41号線沿いに笹津まで結んで、そこから先は三井鉱山の建設した上岡軌道によって、上岡鉱山の鉱石輸送も、それから飛騨方面との物や人や物の輸送を主に行う鉄道として開通、させています。ちなみにですね、この時の、これは開業当時の今の南富山駅の機関車の写真なんですが、実はこの時の、機関車、当初の機関車は、最初はドイツから購入する予定だったんですが、第一次大戦によって、船が来なくなったため、当時の国鉄から機関車を借り入れて開業することになっています。ちなみにこの機関車は今も残ってまして、 国鉄に返却された後は、各地でまた活躍して、今も東京の青梅市というところにある青梅鉄道公園というところに保存されています。そして、この富山京弁鉄道の後にできたのが、いわゆる開通線の前身である砺波京弁鉄道。当初は福野から青島ですか、この松冠まで の結ぶ鉄道の建設計画と、それから福野福光方面から伊豆日本へ向かう鉄道計画があったんですが、これはたまたま設計の技師が同じだった関係から、2つの事業を統合して、伊豆日から松冠町まで結ぶ鉄道として、結ぶ砺波京弁鉄道として建設しようという、ことになったんですが、当初ですね、残念、当初は残念だったんですが、経営がちょっと乱脈経営、あと中の経営する人たちの人の輪がない、そういうことから残念ながら砺波から福野から青島、松冠町のだけの区間が当初開通されて、そこも例えば運転資金がなくて、そうですね、株主の借金による経営をしてみたり、それから資金がなかったんで、例えば伊豆沼までに敷くために買ってあったレールを売ったり、あとですね、わずかな区間から まず開通してなかったのに、全線開業した時の車両を大量に買い込んでいたため、それがほったらかしになって、もう腐ってどうしようもならない状況になった、そういうような状況になりまして、後にですね、電力会社の資本も入ったりして、経営が改善されるまで、そういった状態が続くような感じになっております。あとその他ですね、県内でも民営鉄道の建設の計画があったんですが、これは資金不足とか、あるいは中央、そういった鉄道会社に参加していた中央の資本家の破綻から挫折するような形になっています。その後ですね、こうした明治の末期から大正の初めにまで、京弁鉄道という、民営による地域鉄道のブームが起こったわけなんですが、これはだんだん収束する形になります。どうして収束していったかといいますと、まず収益の低い事業のため、第一次大戦による好景気、いわゆるバブル景気のような景気になったんですが、こうした景気になったときに、資本家はそれより儲かる、会社造船とか、工業に投資しようということで、投資資金がいってしまったこと、その後ですね、第一次大戦後の、バブル崩壊、反動強行によって資本の投資自体が少なくなってしまった。それと、その次に全国的に、補助金を目当てにした、京弁鉄道の計画が、どんどん出てくるようになって、次第に補助金の財源が、政府になくなってきたこと、それから、後にですね、さっき申し上げた鉄道敷設法を改正した改正鉄道法の交付、大正11年になるんですが、例えば、富山県内では、井の谷より、岐阜県船津、これは今の神岡鉱山の方になるんですが、ここに至る鉄道、それと八尾より福光を経て金沢に至る鉄道、それから富山県氷見より石川県白衣に至る鉄道、こういったもう少し地方的に計画線を伸ばした国の鉄道予定線を、定めた法律ができるようになって、 その後ですね、まあ地域の人たちは、まあ、どちらかというと自分たちで何とか出資して鉄道を敷こうということから、国鉄による支線の建設、まあ、昭和40年代には我田引鉄、まあ、国鉄の赤字廊下の線建設ということで、まあ、問題になったんですが、こういった国による建設を、まあ、宣言する、政治的に、まあ、宣言するという形になっていて、自分民間で鉄道を敷こうという意欲が、まあ、次第に失われていくというような形になっています。そしてですね、もう4時も過ぎてしまったようなんですが、ちょっとこの後は駆け足で申し上げていきます。その次に起こったの、県内で鉄道を建設したのは、まあ、産業的な鉄道の建設ですね。大正末期からになるんですが、時代的背景としては第一次大戦による、まあ、バブル景気の到来で、県内の水力資源に注目した電源の開発、それからですね、工場の進出が進んで、富山県は大正10年には工業生産額が、農業生産額を上回るという形になりました。そしてこのための電源の開発の輸送や港湾の連絡等、特定の目的と結びついた鉄道の建設が進んでいきます。この時期に開業した鉄道としては富山県営鉄道、今県が鉄道を経営しているということをご存知の方、あまりいらっしゃらないかと思いますが、当時県が発電を計画していた常願寺川の電源開発、それから立山への登山客誘致のために今の南富山駅から上滝を通って、最終的には立山駅の手前の合わせのというところまで伸びたんですが、この区間を県の富山県によって建設、それから運営を行っています。その他にですね、県の東部では黒部鉄道、黒部川での電源開発、それから黒部川の扇状地の交通整備、それとあと今ではちょっと今ではちょっとあまり、知る人は少ないかと思うんですが、黒部の駅から石田港まで行く路線を建設して、石田港の復活と、それから海水浴客の誘致を目指したり、しております。それから、今度は富山市の方に行きますと富岸鉄道、今は、ライトレールとして生まれ変わりましたけど、大正末期から伏木港だけではいっぱいになってしまう、輸送、能力がいっぱいになってしまったんで、第二の伏木港として東岩瀬港、これを今の富山港を整備して復活させようという動きに合わせて、この港との連絡と沿線地域の工業化を目的として、ライトレール、当時の富岸鉄道が建設されています。それから今度はその少し神通川の西側ですね、越中電気軌道、これは昭和55年に廃止になった井水線なんですが、これが富山市の神通川の西側から新港までの間を海岸沿いに連絡して、合わせて沿線地域の工業化を目指そうと、建設が行われてきました。そして、先ほど申し上げた砺波軽便鉄道が、開通鉄道、他に金沢と福光の間を建設を目指していた金福鉄道等の会社を合併したりして、大正11年には、福野から伊勢沼までの区間を、開通させて、消火水系の木材の搬出、それから電源開発などに、活躍することになります。それ、あと、その他ですね、正式な旅客を運ぶ鉄道でないんですが、当時の開通鉄道の、終点だった青島町、今の松川、今の松川町の方から、松川の小牧ダムまでの、建設を目的とした、松川水力電気という会社の、専用鉄道も敷かれまして、後に、旅客の営業も まあ、昭和13年まで、行われております。そして、まあ、この写真は一番、上の右側が、まあ、富岸鉄道、そしてこちらが、まあ、同じく富岸鉄道、まあ、当時のこれ岩瀬浜の岩瀬港の駅なんですが、岩瀬港ですね。それからこれは東岩瀬港、まだもう紀伊半船ですか、砲と蒸気機関を備えた船とかがもう入るような形まで整備される形になっております。そしてこちらの上の左側の写真が、まあ、後の射水線になる越中電気軌道です。まあ、こうした大正末頃にはまあ再び産業を目的とした鉄道の建設がまあ盛んになってきたんですが、まあ、この頃ですね、まあ、比叡線、まあ、今のまあ高山本線になるんですが、まあ、こうした高山線の建設がまあ表面化しまして、まあ、ちょっと年代が遡りますけど、まあ、大正6年に鉄道院の総裁後藤新平が高山線の建設の調査のために来県して、それを機会に八尾方面への、まあにまあ、今の区間に、まあ、に今の神通川の西岸の方に行く向かう区間ですが、こうした方面の今誘致運動が活発化して、まあ、本来は最初に富山警備鉄道が開通した41号線沿いの区間を、まあ、買収する予定なんですが、まあ、最終的には、まあまあ、鉄道敷設法を改正して、八尾経由の建設が決定し、そして昭和2年には富山から八尾、昭和4年には笹津、昭和5年11月には井の谷まで開通することになりました。これによって富山から直接笹津まで結んでいた富山警備鉄道、まあ、この頃には富山鉄道という名前になっていたんですが、この会社は、まあ、上岡の鉱山輸送が全くなくなりまして、昭和8年には、今の南富山から、まあ、笹津までの区間を廃止して、まあ、国鉄バスが代行で運行するという形になりました。その他ですね、この、まあ、時代ですね、呉羽山の方に遊覧客を目的とした今のロープウェイのような鉄道、呉羽山インクラインが、まあ、開通しておりますが、これも、まあ、あまり2年ぐらいの間に、まあ、残念ながら廃業ということになっております。そして、その後ですね、今度は戦時統合期ということに入らせていただきますが、まあ、特に第一次大戦が終わってからは、まあ、経済発展により人や物の交流が、まあ、変化することになります。例えば旧来の地域完結型経済圏、例えば川の、上流下流を中心とした、まあ、経済的な交流から、今度は都市の集中型経済の変容、例えば例えば県東部の、まあ、立山町だしたら、例えば滑川とか水橋との 交流が盛んだったんですが、これが、まあ、次第に富山市へ直接向かう都市集中型経済への、まあ、経済が変化していた。そうなると旧来型の、まあ、枝線型の鉄道では、まあ、新しい交通の需要に対応できないという鉄道も、出てきました。それに、まあ、それにニーズに応える形で、例えば都市部地方から富山市へ直行するバスも台頭する形になって、まあ、地域交通のその需要が実際の、まあ、鉄道の形にまあ、そぐわないという、まあ、ところも、出てきました。そこで、まあ、それに加えまして高山本線が、まあ、全通して富山市が、 まあ、中教区と、直結する形にな、昭和9年なんですが直結する形になります。 それに加え、その後ですね、今度は戦時の統制経済と軍需輸送に対応する私鉄軍の、統合再建を、まあ、目指す国策が、出てきて、鉄道会社を、経営を統合して、国の、軍事輸送に対応した輸送ができるようにしていこうというような形になっていきます。その中で、そうした流れの中で、まず富山県市市街化、富山電気鉄道の創立、今の富山地方鉄道の創立なんですが、これがもう富山五百石上市大山間の、大岩鉄道計画、それから都市の集中型の動きに対応できなくなった立山鉄道の開業計画を結合して、昭和6年に富山から寺田上市五百石までを開通、後にですね、滑川まで鉄道の運行を開始、その後昭和11年には五百石から岩倉寺、それして西三日市、今の電鉄黒部まで電車運転を行っています。そしてですね、昭和12年には南富山から笹津まで廃止になった残りの富山から南富山までの区間を経営していた富南鉄道、そして富山高専を経営していた富南鉄道を経営傘下に収める。で、昭和15年には、今の笹津、後に笹津線として建設される区間の免許申請を行っています。そして昭和16年には、富南鉄道、富南鉄道を合併して、また運河沿いに線路を敷いていた富山市営の鉄道も経営するような形になりました。そして昭和13年に陸上事業交通調整法というのが公布されまして、交通事業調整委員会の意見を聞いて関係事業者に合併や譲渡命令ができることになりまして、その中でも、私鉄とかの連多かった、東京大阪や香川福岡と並んで富山が調整の対象となりました。そして、その翌年の昭和14年には日本発送電、という電力を国家にまとめる法律が成立しまして、戦争の始まった昭和17年には北陸配電とかの電力会社が地域的な会社に統合されていく形になりました。そのためですね、旧の電気事業者は主要な電力供給の事業を買収されて、鉄道とかの付帯事業ですね、付帯事業しか残されないという形になって、経営的には面白くないという形になっていったわけです。そして昭和17年には、県下上公民交通、民営交通業者の会議を行って、全体的な統合しようということが、申し訳せが成立しました。そして、17年の9月に富山電気鉄道を母体とする、県内の全部の鉄軌道バスの統合が決定されました。そしてその昭和17年の10月に、戦時陸運の非常体制確立に関する件が閣議決定されて、戦時輸送増強を目的とした、計画輸送、それから今まで船で運んでいた貨物をなるべく鉄道で輸送させようという、法律が決定されまして、されています。そしてですね、17年の11月には最終的には、統合会社名富山地方鉄道ということで、県内の公営鉄道、それから民営鉄道の合同をすることが決まりまして、富山地方鉄道が昭和18年の1月1日に、設立しました。その中でも残念なんですが、富山高専は富山港に荷揚げする石炭とかの、重要物資の連絡する路線として国鉄に移管されました。そして、昭和18年に、の11月には富山から宇奈月間の直通運転が開始され、あるいはですね、上市口、今の上 地の奥、今の上市はもうちょっと市街地まで伸びていたんですが、その区間が廃止されたり、富山駅前に伸びていた路面電車の乗り入れ線が廃止されるというような事態になっています。で、昭和19年には輸送力の増強が要請されていた高岡から新港伏木港までの区間がの路面電車の建設、今の万葉線の建設が開始されたんですが、これは資材の不足とかによって開業は戦後に持ち越されています。そして昭和20年の8月に富山の大空襲によって、富山市街地の周辺の鉄道軌道は被災を受けて惨憺たる姿で廃線を迎えるという形になりました。そして、最後にですね、復興から開通の鉄道の設立、戦後から復活してまして、後にですね、県政部の方は富山地方鉄道の経営から、立山、開通の鉄道を設立して、そこの経営に移管されるという、形になっています。その後ですね、そうですね、昭和26年には高岡の軌道線が、新港まで開通して、射水線の、高岡から富山までの直通が開始され、その後ですね、富山地方鉄道の笹津線が開通、あるいはですね、高岡と金沢間を結ぶ、高速鉄道の、免許ですね、これは富山駅から今の総合を通って、高岡まで結ぶ路線の計画の図の一部なんですが、こういった、鉄道の最盛期を迎えたんですが、残念ながらですね、その後、モータリゼーションの進展によって、徐々に、鉄道の方ですね、鉄道は残念ながら廃止の傾向をたどることになりまして、例えばこの辺でいうと、開通線が、昭和47年、伊勢崎から昭和県町の間が廃止になる、あるいはですね、平成10年には、開通の鉄道が高岡万葉線の廃止を表明するような事態に、なっていました。しかしですね、そういった動きに、歯止めをかけるということで、例えば平成14年には開通の高岡軌道線が、第三セクター万葉線として、運行を開始したり、あるいはですね、北陸新富山駅の高架化を機会に、鉄道事業の廃止を考えていた、JR 西日本から、路線を譲り受けて富山ライトレールとして、復活させるとか、今一連の、動きが、出て、車社会だけに、頼るような形になっていた形から、徐々に、そういったことを見直して、全ての世代が、利用できるような交通機関に再生させようという、動きが、最近、特に出ております。すみません、ちょっとあとの方、ちょっと駆け足で申し上げさせていただいたんですが、今ですね、先ほども申し上げましたが、城原線ですね、今、昼間の列車では残念ながら高校生の人とか、あと病院に行くお年寄りの人たちが、主な足になっているんですが、こういった、この城原線が、どうして建設されたか、今まで、空気のように、思われていることもあるかと思うんですが、 まあ、この路線がなくなったらどういう皆さんの生活にどういうような影響を及ぼすか、そして上花線を建設するために先人の人たちが、まあ、どのような思いで、どういう努力をして、まあ、建設そして発展させていったかと今回のお話を通じて、まあ、考えていただく、まあ、きっかけにさせていただければと思います。すいません、最後の方取り留めもなくなってしまったんですが、長い間お話の方聞いていただきありがとうございました。
はい、どうも先生、どうもありがとうございました。1、2、ご質問の方おられますでしょうか。よろしいですか。それでは先生にもう一度拍手をお願いしたいと思います。ありがとうございました。1時半から始まりまして4時半ということで本当に長時間にわたりまして聴講いただきましてありがとうございました。次回はですね8月の12日またこの場所で1時半からということで砺波野の産業革命、鉄道が開通したことによって砺波野の産業がとか生活がどう変わったかということでまた興味のあるお話になるかと思います。ぜひ聴講いただければと思います。それでは最後に閉会にあたりまして、副実行委員長でありまた上花線盛り上げ隊の代表であります佐野智嗣君から閉会のご挨拶を申し上げます。
どうも長い長時間ご清聴ありがとうございました。両先生本当にありがとうございました。本当に話、中越鉄道で聞いておりますと、明治26年から約12年の間にものすごい激動の、ね、時代を過ごして海の苦しみをされてきたんだなというのはよく分かりました。これからの富山県の鉄道も何とかしてね壊すようにして皆さんとともどもに守っていきたいなと思っております。それでお手元に活性化協議会の方から、上花線姫線のスタンプラリーというのがこれついております。また鉄路を楽しんでいただいてスタンプも取ってですねまた景品をゲットしていただきたいと思います。じゃあまた次回よろしくお願いいたします。今日本日は本当にありがとうございました。お疲れ様でした。
はい、皆さんどうもありがとうございました。先ほどお配りしましたこういうお名前書いたものをまた提出していただいてお借りいただきたいと思います。雨もようやく晴れまして皆様お気をつけてお借りいただきたいと思います。本当にどうもありがとうございました。